酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人
森田石です。
はい、そして先週に引き続きですね、素敵なゲストはこの先生です。
沢真理子です。よろしくお願いします。
ダブルピースです。完璧な配合ですよ。じゃあ乾杯です。
乾杯です。
はい、乾杯。イエーイ。はい、お願いします。
お願いします。
うん、いや、小川先生のダブルピースも出ましたね。かなり
ダブルピースしてただけです。
ダブルピースかなりいい顔で。
3杯目、3杯目
入りました。
4杯目か。
え、そんなに。
いや、3杯目です。
3杯目ですよ。まだ大丈夫です。
まあ徐々に
そう、はい、この
緩んできたと。
緩んできました。
大丈夫です。私3杯目から4杯目は途端にペースが落ちるので大丈夫です。1杯目、2杯目はかなり早いんです
よ。あ、早かったよね。
確かにちょっとずつ
飲んでますね。まったり感じ。
まあじゃあまったり、はい、まったりしてる間にちゃんと聞くことだけを聞いてしまいましょう、はい、あとはもう酔っ払っていいんで、
はい、
じゃあ今回はですね、先週まあその宣言した通りですね、今あの、月刊連載中の一人ぼっちの地球侵略の話をちょっといろいろ聞かせていただきたいんですけど、
はい、からお話しするか。これまずこの話はですね、
はい、
子供の頃から別に考えていた話とかではなくて、
うん、
あの飛空士が終わった後に、
うんうん、
飛空士が終わったのが4年前の1月ぐらいかな、
うん、飛空士は何巻続いたんですか。全部で
4巻ですね。
全4巻。
内容的には3巻半で、
うん、
読み切りを2本書き下ろして収録しての4巻だったので、
もともと原作があって終わりもちゃんとある話です
か。そうなんですよ。3巻で終わらせるはずがちょっとはみ出しちゃった
なるほど。
それが終わってから何を書こうっていう話を担当さんと当時していまして、私は何も考えていなかったんですよ。ただその目の前に読み切りを2本書かなきゃいけないっていうのが2本あったので、君 SF がいいんじゃないのとか担当さんに言われたので、じゃあ水平で考えてみますねって
担当さんってその時はまだ市原編集長ですね。
市原さんでしたね。
市
原さんに、はい、と一緒にやったんですけども、
うん、
それでまあ2本書きまして、
うん、
じゃあ君2本書いたからこれからも SF でやってみるかみたいな雰囲気だったので、
うん、
1回なんかその市原さん20歳の頃くらい学生時代に書いたネームの中でボツだったやつがあったんですけども、 SF の漫画で、
うんうん、
その主人公とヒロインがもう一回これをリサイクルして使ってみようかな、でも内容は全然違うんですよっていうので、その読み切りを当時2本書き下ろした内容とかをさらに使い回しながら、
うん、
ヒロイン、昔のヒロインとかもリサイクルしつつこしらえたのがこの一人ぼっちの地球侵略でした。
じゃあ今までの結構小川舞子のその漫画誌の集大成じゃないけど、
なんか
結構いろんなパーツをこう寄せ集めてたらできたみたいな。
ですから結構自分で頭で考えたりとか、その連載が決まってから情報とか自分で蓄積を集めながら作ったものでして、
うん、
そこら辺結構これからそのもし漫画人生がもっと続くなら、
うん、
そのなんですか、蓄積を放出したわけじゃないので、
うんうん、
まあいいんじゃないかってちょっと思ってるんですけど、そういうものでして、
なる
すごいね。
すごいですね。じゃあ
だいたい1作目で全部もう
でも、まあ、小川さんの場合は連載が原作付きっていうのもあったのかもしれない
です、うん、原作付きの時にですね、
うん、
あのオリジナルを考える脳みそが完全に枯渇していまして、
うん、そうなんや
枯渇というよりまだその発達しきってない状態ですよ
いやでもなんかなくなったんですよ、ね、ネームを考えるの楽しかったんです
あ、そっか、昔はそっかそっかやってたんですね、は
い、それがすごいなんか、飛空士の漫画だけ描いて、
うん、
楽しいやみたいな感じになりまして、
あ、
うん、 オリジナルの漫画って何書けばいいのか全く訳が分かんないよっていう状況からリハビリ感覚で2作
読み切りを書いて、
なんか引くあのポチ新宅の第1話もぶっちゃけリハビリ感覚みたいなもので、
うん
うん、思いつくのものを紙に書いて、これどうせダメ出し食らうから修正だろうなって思いながら出したんですよ、
う
ん、70ページ近くを、
うん、
で1話を出した後に市原さんに、
うん、
じゃあよくわかんないから3話まで作ってみてよって 聞きましたね。で3話まで信じて1ヶ月かかって2話を作って出したら、
うん、
あーなるほど、じゃあ作画に入ってみようか、締め切りはいつまでねみたいな。
もう
すごいね。手直しは
手直しがですね、いやあのかなり直すところはあるとは言われたんですけども、
うん、
直そうと思えばダメ出しはできるけども、
うんうん、
料理もまあ書いてみようみたいな、
うん、じゃあ結構見っ切り発車じゃないけどあんまり先の展開までは考えてなかったですか？
全く考えてなかったんです
けどそう
か、でもネームを3話まで考えた後は、
うん、
その作画だけに集中する期間がある中で作画だけに集中する期間が数ヶ月あったので、
うんうん、
そこの中で展開を考えまして、
まあでも絵描いてたらこの子はこういうキャラでいこうとかだんだん固まってきますもんね。
だんだん固まったんですけども、
うん、
やっぱりなんか一巻で登場したナギくんの使い方とか、
う
ん、分からなかった。
あ、そうなんですか。ナギくんの使い方とかもう全然決めてなかった、
ね、決めてなかったんです。そもそもあの双子キャラを決めよう、うん、使おうって思ったのはですね、
うん、
市原さんがあの主人公のイメージとか書いた後に、
うん、
そのキャラに兄弟がいるといいよねとか言われまして、
ほうほう、
私当時あの魚の見る夢っていう漫画を書いてる、それがあの姉妹の話だったので、
うんうんうん、
兄弟の話はちょっとこれと被るし嫌だなっていうので、
うん、
であとなんかその時は回るピングドラムっていうアニメーションがあったので、
ピングドラム懐かしい、俺大好きですよ。
双子ネタとかが私書いたことなかったから、
うん、
これかなりピングドラム好きだし、
うんうん、
いいんじゃないかっていうことで双子を選択したんですね。書いたことないし自分的には正しいじゃないかっていう、
これが生存戦略ですよと。
そう、生存戦略なんですよ。
なるほど。
そうそう、
じゃあ双子、あ、そうか、その時にじゃあ主人公は双子設定になって、
双子設定になって、あとなんかその読み切りの時に喫茶店に勤めるメガネ男子を書いたんですけども、
うん、
こういう人がお兄ちゃんだと、
お兄ち
ゃんかなり今思うと市原さんにいじられてましたね。
じゃあ
主人公の家族設定は
それが留意になる。
兄ちゃんと双子のナギくんの存在は、うん、市原さんのこういうキャラ作らないのっていうアドバイスで作ったんですけども、
うん、
まあ、喫茶店とか取材とかは自分、
うん、
一人ぼっちでありましたし、
うんうんうんうん、
あとは全部自分で作ったかなってちょっと思うんですけども、
なるほどね。結構じゃあそれぐらいの、うん、要は世界観だけじゃその今までの寄せ集めて作ったけどストーリー自体は全然決まってない状態で始まってて、
見切り発車みたいな状態で、
じゃあその状態から結構じゃ大変じゃないですか。
大変でしたね。
だからすごいことになるじゃないですか。
そう
すごいことになってきますよね。
これなんかどうなんだろうって思いながら私も書いてたし、うん、私の第3話が載った時に、うん、あの特大目玉連載企画のミックスも始まって
なるほどなるほど、
どうすんだって思った。
的あの辺ですね。第3話でどんな話でしたっけ。
第3話は
どの辺かな。
大鳥先輩と広瀬くんが仲良くなるために1話費やすという、
うん、
結構緩和急大な話だったんです
けど、このバスの秘密基地みたいなところに初めて行くところ
で、ミックスが乗るんで私カラー頑張ったんです。
あ、でもこのカラー超綺麗だったっすよ。
ミックス目当ての人に、
うん、
あアピールする
めちゃめちゃ頑張ってやったんです
よ。なるほど。
今ちょっとこんなに時間割けないかもしれない。
改めて見るとやっぱ一巻の時の方が足立先生色は薄い
よね。薄い薄い、
やっぱ最近の方が全然、
なぜか最近覚醒してきたっていうその足立感。
そうなんですか。
いや、そうですね。
ペンタッチとか特に
ペンタッチだとなんか引きの全身を入れた、うん、若干デフォルメした全身の方がものすごく足立先生っぽいなって俺はちょっと感
じる。今の方が見てないはずなんですかね。
ね、不思議ですね。
染みついてきた
なんか、
うん、染みついてきてるのかもしれない
ですね。癖で書いたら似てきたっていう不思議な現象ですね。
うん、そうですね。なんか抑揚で輪郭を描いちゃうペンタッチとかも確かに、うん、
なるほどね。
そのキャラのこのフォルムが似てるから、
なんかそうですね、もうちょいね、なんかね中間ぐらいの大きさ、今めっちゃ単行本見ながら探してますけど、先生に似てるところを、ね、
どこだろう。
いや、なんかね、笑い顔とか、
あ、
なんかニコってしたら顔が描いてある、このデフォルメ感とかすごい、なんかどうですか、この足立感、
ね、
この聞いてる人は全くね、わからない感じの、
もうなんかコミックスを読んでくれっていう、漫画を横に見ながら描いたわけでは全く、うん、ないはずなのですが、似てるということはやっぱり深層心理の奥底で影響を受けているということなんでしょうね。
遺伝子だね、
遺伝子ですね。
まあ、なんか体型のフォルムがちょっと似てるんだよね。
デフォルメのバランスが似てるのかもしれないですね、頭身とか。
やっぱりかなり影響を受けてたんだなって、
自分知らず知らずのうちに。
なんかさ、なんか俺もこういうフォルム好きなんやけどさ、
うんうんうんうん、
最近の流行りって手足ちっちゃいよね。
あ、そうですね、ちっちゃいですね、足がかなりちっちゃいですね、
うん、でも小川さん結構手足がでかい。
でかいです、
うん、俺も手足でかいの。
あ、森さんも手足でかく描きますね、
うん、
な
ん
かいいのが好きです、
私も、うんうん、そう、なんかもうカートゥーン感みたいなフォルムが安心するという
か、なるほど、
まあ、言ってもディズニーみたいなね、
はいはいはい、うん、
顔と手足でかいみたいな、なんかフォルムが。
なんかエヴァンゲリオン流行った頃は、うん、その手足長くて手がすごく大きい絵がすごい流行った。
はいはいはい、そうね、
あの貞本先生の影響で
ね、うん、私も当時は貞本さんの襟の描き方とかかなり、うん、
ああ襟の描き方、
なるほど、
エヴァ襟
わかりますよ。
実際にはあの造形はありえないです、
ありえない、
うんうんうん、
やっちゃうっていう。
でもなんかちょっとこうクタッとした感じに見えるんですよね、あれで。なるほどね、
かっこいいんですよね、
うん、今ってどうですか、なんか始まった当初はあんまり先のことまで考えてなかったけど、今はもうこんな感じにしていこうかなってだいぶ固まってきました、
ね、そうですね、あの多分5、6巻のあたりまでに相当考え込んで、
設定がだって結構作り込んでるじゃないですか。
市原さんとも話し合って、この先実はこいつがこうでみたいなの話し合って、
うんうん、
大まかに決まってからが、うん、あとはその展開を丁寧にやっている段階でして、
うんうんうん、これってそうか、うん、あんまりだから内容の話をすると、これからこの話を聞いて読んでみようっていう人にネタバレになるから、あまり喋れないんですよ、どうしようかな。
あ、でもその双子ネタを例えば使っているじゃないですか、
うん、
私この時絶対タッチ使わないと、使ってやらないと思いまして
使ってやらない、
一人を殺したりはしないっていうことですか。
そうですね、タッチ展開には絶対しないと思っていたので、
うん、タ
ッチとは、私双子はいないので兄弟は多いんですけども。
あ、兄弟多い
んですよ兄ちゃん、弟なので男兄弟がとにかく多いんですけども。
あ、4人兄弟、
はい、双子はいないので、双子の気持ちがわからないっていう時に、双子の作家さんっていうのを探していたんですけども、参考にしようと思った時、
誰だ、
絶対にタッチはまあ近すぎるからやめといて、うん、こうっていう時に、あの萩尾元先生を、
あ、懐かしい、
萩尾元先生がかなり好きなんですけども、初期の萩尾先生は双子の読み切りとかをかなり書いてらっしゃって、エッセイをその読んだ時にも、自分に双子がいたらこれこれやってもらえるのとか、双子のイメージをかなり語っていらっしゃって、
お、
私もこれをその漫画とかを読み込んで、あ、双子だったらこういうことがあるかもなみたいな、双子像に関してはかなり萩尾先生の漫画の方を参考にしました、ね、
結構あの双子は性格的には似てない双子じゃないですか。
全然似てないですね。
で結構その弟くんの方がその生まれつきその体が弱いから、結構ちっちゃい時辛辣なことをお兄ちゃんに言ったらね。
あ、なんか 逆ですよ、あの
あっちで、あっちで、どっちが弟でした、
尻尾がある方がお兄ちゃんです。
あっちお兄ちゃんですか。
主人公が弟、
これ主人公勝手にお兄ちゃん
です、はい、主人公の末っ子なんですよね。
なぎくんの方はお兄ちゃんだから
一応お兄ちゃん
です。あ、じゃあそう、お兄ちゃんの方がじゃあ体が弱いってことか。
そうなんですよ。
そう、なんか、うん、あの辺とか結構ショッキングなシーンだけど、あの辺もじゃあ影響なんですか。
そうなんですよね。萩尾元先生がエッセイで書いていらっしゃった、
うん、
手塚治虫先生の新選組の、
うん、
新選組っていう漫画の感想とかがありまして、その中で新選組の主人公と親友だったけども、戦って新選組を裏切ったからかな、その戦って殺さざるを得なかった親友がいたんですけども、その親友の関係とか、あとその 普通に読み切りとかで書いていた双子の関係とか、うん、そこら辺に影響を受けたかな。
なるほど。
新選組 の主人公とその親友の関係は、
うん、
生に向かって未来に生きていく主人公と、
うん、
死が待っていて未来がないけど今を楽しんでいる風に見える
確かに、
友達とみたいな、
うん、まんまっすね。そうですね。それはきっと
かなりここら辺かなっていう。
な
あとやりたいねって言ってたのはアキラかな。
アキラ、え、鉄夫と
金
田ですか、の関係なんですか。
そう
です。やっぱだから双子って俺のイメージだと結構もう一心同体でそっくりで仲良しみたいな、
うん、
その真逆なんですよね。そのだから萩尾先生曰く、
うん、
その双子層、
うん、
でもそれは面白いですね。
結構なんかその金田、やっぱり私が双子を理解しきってないからかもしれないんですけども、うんうん、競争相手とか、
うんうん
うん、まあその自分の違うところを見る鏡としての双子像とかを相手に求めているのかなと、うん、
すごい考えてるね。
ねえ、ペルソナ的な双子なんですね。だから、ね、
一時期だから広瀬くんはあんまり考えてなかったんですけど、はいはい、凪くんに関しては一時期すごい考え込んでいて、うん、これ以上いじったら凪くんが暗くなっちゃうからあまり考えないようにしよう
とか。そうだから凪くんって結構ダークサイドなことも言うけど、うん、あでもこれだからちょっとこれから一人ぼっち読もうかなって今の話聞いて思ってる人は、うん、あのここでピッて止めてほしいんですけど、
うん、
若干ネタバレになるんですけど、うん、まあ、ナイフの中にはそのね、
うん、あれが
入ってる、
あれが
入ってる、あれが入っててあれがたまに出てきちゃうじゃないですか。
そうなんです。
でだから彼が喋っ、今なんかこう読み返してみるとあれ この時どっちが喋ってるんだみたいな、ちゃんとなんか明言してるところもあるんですけど言わない、伏せてるところもあるじゃないですか。こっちは今どっちが喋ったのかなみたいな、ひどいこと言ってたのは何なのか、それとも中にいるやつなのかみたいな、なんかその辺のこともね、なんか気になるんですよね。
そうです
ね。あの設定だからね、いいっすよね。
だから
右手、何の右手にあれがいくときに、あーすげえ、俺はこの展開は大好きですね、大好物ですよと思いながら読んで、
あれとあのばっかりにな
る。そうそう、ちょっと歯切れがね悪くなりますが、まあ気になったら読んでほしいと。まあなんかね、そうなんですよ、ナギ大変ですからね。
ナギがですね、
あのただのチャラい、ね、お兄ちゃんだと思ったらね、
かなりその読者の方に明らかに分かってほしいところでは、
うんうん、
目で書き分けているんですけども、
うんうん、
そうですね、瞳の理性がある時の瞳がナギくんで、
うん、
ちょっとなんか土地狂ってるやばい感じの時が瞳が消えてる、ハイライトが消えてる目で、
うんうん、
これはその右手の彼ですよ、
右手の彼ですよっていう、
うん、で書いてないところは多分、
うん、
惑わせたいか、もしくは書けない、演出として書けないけども、
うんうんうん、
まあ、読者に分かってほしいとか期待をかけている投げっぱのところなのかな、
まあ、そういう点が多少あった方が深く感じますよね。これは凪が本心で言ったらすごく怖いけどっていう、だから読者的には相手に言っててほしいけど実は凪の言葉でしたみたいな。凪もだってすごい過酷な運命を背負って生まれてきてるわけじゃないですか。
そうなんですよ。私なんか知れと書きますけど、ナギ君
大変、すごくそうだったな。もう俺すごく心痛かったですからね、あの辺の生い立ちのシーンはね。
いや星野さんとかに、
うんうんうん、
小川さんえぐいこと
書きますね。そう、結構やっぱりこの人はでもだからすごくあれですよ、見た目はね、だから小川先生みんな分かんないけどすごい可愛らしい女の子なんですよ。でもすごく闇があるよと。闇あるぜ小川先生と思いながら俺読んでた。
多分なんか自分の中で抱いているリアリティっていうものがすごくありまして、
うん、
自分の絵柄だと描けないって思ってるんですね、
うん、
描ききれないよとか、
うん、
デフォルメとか可愛らしい絵柄とかで描けないよっていうところであえて一歩踏み込んできつくしちゃうのかなとかも思うんですけども、
うん、そのでもそこで踏み込んだことで多分逆になんていうかもっと不気味、その小川先生の絵でやるから不気味な感じ出てる感じがしますよ。なんか女の子が口だけで笑うシーンとか結構怖いですからね。怖い、
なんでこんなん描いちゃうねんって思いながら描いてますからね、
うんうん、なるほど。そんな、うん、これはださっきちょっと聞いたんですけど、まだまだ話は結構今ゲスさんの本誌だとクライマックス感出てきてるんですけど、
はい、
まだまだ続くんですよね。
そう、まだまだではないですけど半分は多分過ぎていますけど
過ぎているが、
うん、まだ多分解決していない伏線が あるんですけども、うん、
結構
それを解決しようと思うとちょっとまだかかりますよっていう。
なるほどな。
半分。
これはでも楽しみですね。俺は結構一ファンとして楽しみに読んでますから、
はい、ちゃんとそのやりきりたいとは思っていますので、
うん、やりきってほしいですね。
誠心誠意頑張ってまいります。
まいります。可愛く言いましたが結構黒い部分も多いです。じゃああとね一個だけ個人的にすごい聞きたかったのは、これ結構、
はい、
あの漫画の中で星の王子様からの引用があるじゃないですか。
ありますね。
あれはあれも結構その最初から意図して、
はい、あのぜひこれやりたいってずっと思ってたんですよ。私、うん、星の王子様が大学時代に模写、うん、文章を模写するぐらい大好きで、
文章を模写する。
それは何どういうことですか。新聞紙をもう一度書くみたいな
んですか。あのですね、ルーズリーフになぜか書き写してましたね、手書きで。
写経みたいな。
写経みたいな。
すごい。
で止まってるんですけども、なんか文章が好きで。
あれですね、日本語訳の方ですね。
あの最初に出た、60年代に出た新潮社のやつかなんか好きでして、今は訳がいっぱいあるんですけども。
あ、そうなんですね。
はい、あの著作権が解禁されましたので。
あ、そっか。え、もう死後じゃあ
50年以上経っています
。そうですね。サンテグジペラ二次大戦の時亡くなってるんですよね。戦闘機乗りだったんですよ、その、あの星の王子様の作者の人は。で、すごい詩人でロマンチストだけど戦闘機も乗って、で女の人にモテモテ、モテモテ状態だったんですよ、
うん、
だからあの星の王子様の有名なその森さん星の王子様全然ふわっとしてますね。
ふわっとします、
ね、読んでないですね、おそらく。
これ自分の漫画でもあの原作で引用してたけど。
あれ、そうなんですか。
そうなんですよ。いや、原作で引用してたから、うん、そのフレーズを書いてるんやけど、俺自身は
原作って今の
今の
俺は知らんと思います
。失礼しました。
1億5000万人ぐらい読んでるらしいです。
1億5000万
やっぱもう相当。俺もね、その20歳とかそれぐらいの時にすごいあの星の王子様、
うん、
名前はまあ聞いたことあるじゃないですか、
はい、
でも読んだことなくて、なんか当時自分が好きだった女性が星の王子様がすごい好きってことで俺も読まなきゃと思って読んだんですよ、
うん、
でね、すごい童話だと思ってたら、
うん、
童話だと思って子供の読む本だと舐めてかかったら大変なことになるんですよね、
うん、そのそうなんですよね。結構
人生の真理が書かれてるんですよね、うん、
結構中だるみもありますけども。
そう、よく分かんないシーンも、
そうそう、よく分かんなくて、
これ
いつまで続くのかなっていうシーンなんですけども、うん、最初と最後とバラのシーンはすごくいいぞみたいな、
うん、でその中でもその名シーンって言われてるのが、うん、狐のと友達になるシーンなんですよ、
うん、
で、一人ぼっちの中で引用してるのはまさにそのシーンで、
うん、
それはどういう下りかと言ったらお願いします。どういう下りですか。そうそう、
私もあの、はい、キツネと王子様が仲良くなるシーンっていうのがとにかく表現とかも含めて全てが好きでして、はい、あの星、一人ぼっちの地球侵略っていうのは星を絡めた SF なので、その神秘性と仲良くなるっていうエピソードを星の王子様から引用を力を借りて、
うん、
この私 の, あの思い描いている神秘性みたいなものを表現できたらっていうふうに頼ったんですけども、
うん、
そのどうなんだろうな、ずっとやりたいと思っていたんですよね、これなんか。でその実際に違う出版社の文章なので、これ大丈夫で使うって何度も確認をしながら、いやでも君こういうことは次やらないでとかにあんまり言われましたけど。
あ、本当に。
あ、そうなん。
いやでも俺もこれは、あ、この表現ってできるんだなって思いました。なんか小説の一文をそのまんま、うん、あの引用して貼ってるじゃないですか、貼ってるというか。でもそれがやっぱりそれを読んだ時に、あ、なるほど、これがモチーフというか、
うん、
あ、そうなのみたいな。
ちょっとあのネタバレ飛空詩を直前にやっていて、原作の飛空詩原作の文章とかをピンポイントで持ってくることは昔からやっていたので、ちょっとそれを思い出しながら文章を的確にあの漫画の中にかぶせながら演出として表現していく、その絵プラス文章を、文章の上手い方からちょっとその引っ張ってきて
引っ張ってきて、
うん、まあ、ちょっとずるい言い方をすると、そのよその文章のイメージをお借りすると言いますか、
うん、
そういう技法を やったんですけども、
そうあれだったらでも星の王子様でできるって思ってなかったから、はい、あれだから要は版権が切れてたってことをしたらちょっとこう、
そうですね、
あれな言い方をすると、
あの文章の版権はまだ
あ、そうか、日本語訳の文章はまた違うのか、
すればするほどあの会社に
あ、いくばくかのあれを払わなければ
いけないっていうふうにお伺いして、あ、ごめんなさい、でもやりたかったんです、
でも
ありがとうございましたって思いました。
実際にあるその歌の歌詞とかを、
うん、
その漫画の中で登場させる時もそういうことですから、はい、
その部数によってさらに取られるということ
なんですかね、わかんないです、
まあ、私もそこを詳しく
聞いていないんですけど、なんかジャスラックとかだと一括で最初に払っておくみたいな話だったような気がするから、また違うのかな、文章
どうなんですかね、わかんないです、最初に権利料いくばっかお払いすれば、うん、もうあとは OK なのか、
ちょっとこういう表現をやりたいっていうことを前の間ぐらいから担当さんに話していて、うんうんうん、まあ、やってみればいいんじゃないっていうなんか言葉をもらったので、じゃあちょっと甘えてやりますっていうふうに思って、う
ん、あれはでも
通したんですけども、
分かんないです、もしかしたら賛否あるのかもしれないけど、俺的にはすごい成功してる試みだなと思いました。なんかあのあーあーってあの時にやっぱりなりましたからね、うん、そうか星の王子様だったのみたいな、どっちが王子様みたいな、どっちなの、大鳥先輩なの王子様がっていう、でもお面をつけてるのは先輩だしみたいなね、ポジション的にはでも先輩が王子様ですよね。
いや先輩が狐なのかな、狐のお面をかぶせていますし、
そう狐で出てきたから、そうそう、狐すいません、狐の話くだりを全然調べてなかったん
です、そうそう、狐の話はかなり好きでして、
どういう話なんですか、
なんですか、狐の話は例えば私と森さんは、はい、
うん、
森さんは私にとって例えば漫画業界に一斉にいる漫画家のうちの一人の先輩に過ぎないかもしれないじゃないですか、
うん、
この人間は、
うん、
でも森大志先輩っていう名前をもらって、
うん、
お互いにその漫画の仕事場をお邪魔させてもらったりとか、信仰を持ってただの1000人いる先輩漫画家じゃなくて、
うん、
森大志っていう一人の漫画家先輩っていう風に像が描かれるんですけど、
うん、
その時に名前を持った何かになって、
うん、
単なる他に1000人いる漫画家じゃなくて、
うん、
ここに目の前にいる一人の森大使になって、
うん、
その時に何だっけ、その時に何か関係が変わってしまうんだっていうふうに狐が言って、
うん、
関係が変わるのはとても何 だっけな、なんかその寂しいことだって言ってましたっけ、
寂しいって言います
っけ、寂しいって言いますか、なんか
それ俺はなんか
その一回森大使さんになっちゃったら、
うんうんうんうん、
森大使さんが例えばなんか悲しい目に遭っちゃったら、
うん、
私は森さんのことを心配して、
うん、
涙を流しちゃうかもしれないよみたいなことだったかな、
うん、
ちょっとだいぶあの時期に読み込んだ後、
うん、
恥ずかしいって言って封をしてしま
ったそう
恥ずかしい、
ちょっと入っちゃったって言って、
あの辺を言えるのがさすがフランス人って感じなんですけど、
かっこいいです、うん、仲良くなることの秘密というか、
うん、
これが仲良くなることっていうか、これが友達になることなんだよみたいなようなエピソードなんですよ、キツネも星の王子様も一人ぼっちでいて、
うん、
で王子様が友達になりたがるんですキツネと、
うん、
でもそんな簡単にはなれないのと、友達には、
うん、
だから友達になるにはそのいろんな手順があるし時間もかかることだよっつって、
うん、でも一回仲良くなっちゃったら、
うん、
そのただのまあ
小
説中の表現で言うと、うん、1万人いる男の子の中の1人にな、
うん、
1人から、
うん、
なんかなんだっけな、名前を持った気になっちゃうんだよみたいな感じで、
うんうん、
でも、まあ、特別な存在になって、うん、それが要は友達になった状態じゃないですか、
うん、
これから私は森さんが連載が始まったり終わったりするたびに、
うん、
あ森さん連載終わっちゃったとか
一中
連載始まったとか、うん、喜ぶ関係になるんだよみたいな、
だから本当に嬉しいだけじゃなくて、
うん、
その他にも、まあうん、要はだから結局友達になっても別れが来たらそれはもう悲しいじゃないですか、
うん、
で結局王子様と狐も最終的には別れが来るわけですよ、
うん、
でもその時に王子様はじゃあもう友達なんかならない方がいいじゃんと、
うん、
寂しいじゃんと、そのもう何もいいことないじゃないかって言うんですけど、
うん、
いやあるよと、
うん、
僕たちには一緒に見たこの麦畑の色があるじゃないって言って別れていくんですよ、
素敵なんです、
それがもう俺はなんか当時、
うん、
今でもなんか結構そのシーン読むたびに鳥肌が立つという、
うん、
なるほどと、
そうそうそう、 これかなり物語の終わりの方にスラッと出てくる話なので、うんうんうん、ぜひこのシーンを読むために、うん、星の王子様の一番最初の役の方が私は好きなんですけども、うんまあ、他の役でも構いませんので見てもらえたら楽しいんじゃないかと、
うん、なるほどね。そうなんですよ。
星の王子様自体は結構長い話なんですか。
いや短いっす。
短いはずですけども文章量はそこそこの絵本よりずっと多いですね、
うん、でもまあ別に1時間もあれば全
然いい。あーなるほど。
バーって読めるし、でも書いてあることがいちいち身につまされるようなことを、うん、その可愛いキャラ出して言ってるだけで、うん、要は現実社会に起きてるような出来事を描いてるんですよ、
う
ん、
そうですね。
なんかだからね、星の王子様は結構大人になってから読んで再発見みたいな本らしいです、
うん、そうね。なんかそういう話は聞くんですよ、ね、ちょ
っとでもまあ
これを機に読みます
俺はたまたま星の王子様結構好きだったから途中までだから一人ぼっちの地球侵略は小川先生ワールド満開で始まったぐらいの気持ちで読んだら、その星の王子様の引用が入った時に一気に全部つながって、なるほどねみたいな。逆にだからそれがあるからどこまで下敷きにしてるのかはそのもちろん言わなくていいし、知らなくて僕も知らなくていいんですけど、結構やっぱり狐のシーンとかのラストを知ってると、うん、もしかして先輩と広瀬君は最後みたいなことを思ってちょっと切なくなったりしてますよ。これね、
いやでも一応最後のシーンはこうやりたいなっていうのは思い描いてはいるんですけども、うん、私自体はハッピーエンドが好きなので切なくなるかも分かんないですけども、うんうんうん、と書けるか分かんないです、まだ、うんうん、ただその絶望にはしませんね。
なるほど。いやいいですね、絶望にはします
。ハッピーエンドがいいですね、
はい、なんかいいですね、これもハッピーエンドがいいですね。なるほどね、
ハッピーエンドが好きですね。
ちょっと待ってくださいよ。ちょうどいい時間ですね。
おお、すごい。
よし、じゃあ最後になんかあるかな。小川先生、まだじゃあ、
はい、
語りか足りないことがあったら最後に。
語りない
今の連載でこれからこうしていくよとかでもいいですし、こういうところを楽しみにとかでもいい
です。ですね、ちょっと分かんないですけども、うん、か広瀬君のお家の喫茶店としてもお呼びしていた喫茶店があったんですけども、
まあモデルだった
んです。 その喫茶店を取材した半年後に、うん、店主のおじいちゃんが落としていくことでか分かんないですけども、うん、なんか閉店しちゃったらしくて、現在あるかわからないんですよね、
はい、
だから新刊に取材できたタイミングは本当にありがとう
ございます。なるほど。
それは自分でアポを取って行った
か、行って写真撮っていいですかって聞いて、客さんの迷惑にならないならいいよっておっしゃっていただいたので、パシャパシャパシャパシャって撮った。
あ、じゃあ結構内装はまんま描いてる感じ。
そうなんです
よ、いきなり行ってい
きなり行ったんですよ。
へ、
いやー、撮らせてもらいました。
それがなかったら喫茶店も生まれていないということですね。
その土地の近くに、うん、知人が住んでいたので、うんうん、あの店今でもあるって聞いたら、もうなんか閉まってるよって言われて、入れないみたいなんですよね。
あ、地元だったんですか。
地元ではないですけど、大学が、大学のそばにあ
ったんです。あ、大学のそばに、
はい、かなり内装とか改変して使っていますけど、2階の住居部分から上は、
うんうん、
1階の店内はかなりまんまかな。
じゃあまあいいね、そのまさに本当にラストタイミングだったんです
ね。かなりあのタイミングを失ったら違う店になって
た。店になっていた。いやそれはじゃあもう巡り合わせですよ、縁があったんですね。漫画の中ではまだ生きてますと、現役で。
おお、いい締め、
いい締めいい締め
ですね。いい締めですね。
じゃあまあそうですね。いやでもそうか、結構俺は一ファンとしてちょっと満足な話が来て、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これでじゃあとりあえず今週はこんな感じで終わっていき、はい、来週はじゃあちょっと そうね、裏の小川舞子が実はいるということで、
ね、裏舞子の話を
聞いていこうかな、
はい、
あ、また忘れる前にじゃあ告知をお願いします。もういいですか。あれ、もうないですか。大丈夫ですか。
同じこと
一応言っといた方がいいん
で、一応同じこと言っときますか。
はい、去る6月12日に、はい、ポッドの地球侵略第10巻が発売されました。
はい、おめでとうございます。
クライマックスつながっているのかな、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、すごい熱い展開になってます。そして森先生は、
ラジエーションハウスの
雑誌の方でもいいんです。
あー、でもまあまあ、ラジエーションハウスの一巻が発 売していますので、はい、見かけたら読んでみてください。
はい、ブラジャーで連載中でございます、はい、ということでじゃあ締めましょう、はい、の挨拶で。それではせーの、はい、また来週、はい、言った森さんが
初めてちゃんと言った
言った。